聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書の第4章の16節から26節です。イエスが行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私である。たった今ヨハネによる福音書の第4章の16節以下の御言葉、聖書の箇所を朗読しました。前回は特にこの16節、そしてまた18節までを中心にしまして、そこから御言葉に聞きましたけれども、今日は19節からそれに続きます19節から26節までを中心にしてこの御言葉に聞きたいと願っています。4章に入りましてからちょっと歩みをゆっくりにして、ゆっくりとどまりながら、一歩一歩道を確かめるようにしながら御言葉に聞いていっております。そして、今日の聖書の箇所の中で、特に23節24節の御言葉は、キリスト者の間では、とても大事な聖書の言葉とされます。皆さんもここにおられる皆さんも、どこかでお聞きになったことが終わりになるという方も多いのではないでしょうか。ここですね。しかし誠の礼拝する者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。この御言葉はそれほど長い御言葉ではなくて、短い、ここにあります主イエスがお語りになった言葉ですが、これは礼拝について主イエスが語られた言葉です。また招きの言葉です。礼拝の中で先ほども礼拝の招きの言葉というのを、私たちはお読みしまして、その招きの言葉に聞いて礼拝を開始しました。礼拝の一番初めに招きの言葉というのが手法を見ていただくとありまして、その招きの言葉を聞いてから私たちは礼拝ということを捧げていってるわけですね。そしてこのヨハネによる福音書の今日の聖書の箇所は、そういう礼拝への招きの言葉の一つとして非常に古くから用いられてきたものであります。私たちの教会の礼拝の中でもこの聖書の言葉を読んで、この御言葉に聞いて礼拝を捧げてきたことがありますし、今日の夕礼拝はですね、この聖書の言葉を招きの言葉として読むことになっています。招きの言葉はこれは一月ずつ、違う時もありますが、ほぼほぼ一月ずつ変えていっています。月の初めに変わっていっています。そして、その中の一つ読まれる聖書の箇所が、この聖書の箇所なわけです。 まあ、今朝、まあ、私たちは、礼拝という場所に、いるわけです。そして、その礼拝への礼拝の中でこの御言葉を聞いているわけです。そしてこれはまさに礼拝の中で読まれるにふさわしい、聞き取られるにふさわしい御言葉であります。ここには 大切なことをが語られています。今日私たち礼拝できてよかったと思っています。雪が降って大雪の予報もありましたし、そしてまたコロナ禍も広がっているような現実です。私は一回一回の礼拝がどうか守られるようにということを祈りながら今日曜日ごとに、この礼拝の時を迎えています。おそらく皆さんの中の多くの方もそうじゃないかなというふうに思うんです。そしてその中で今日のここにはこういう言葉が語られています。父なる神様ご自身がこのように礼拝するものを求めておられるとあるんです。私たちが求める礼拝捧げたいと思う、それよりも先に父なる神様ご自身が礼拝するものを求めておられるとあるんですと主イエスがここでおっしゃっているんです。主イエスご自身がここで明かされていることはそういう父なる神様の御旨です。父なる神様ご自身が礼拝するものを探しておられる、求めておられる、そう言われているんですね。でも何のためでしょうか。ふと、私はこのことをちょっと考えずにおれません。いや、何のためにそうやって父なる神様ご自身がご自身を礼拝するものを求めておられるんだろうか。聖書の中に、例えば旧約聖書の中には、神様という方は何か私たち人間が使えなければならないような、何か足りないものでもあるかのごとくに、私たちが使えなくちゃいけないようなものじゃない方じゃないんだということが、繰り返しいろんなところで語られております。これを自己自存の神って言います。自己っていうのは自分、自己ですね、自己自らってことです。自存っていうのは自分である、神様はあってあるものです。人間が何か足りない、神様が足りない、神様足りないから私たち人間の方がそれをこう満たしてあげないといけない、そういう方じゃないんだ。神様ご自身はもう満ち満ちておられる方で、私たちが礼拝す、極論言うと私たちが礼拝しないと神様がお困りになるっていうようなことは、ないんですね。でもそれなのに、なんで神様はこんなふうに私たちが礼拝することを求めておられるんだろうかということなんです。皆さんどう思われますか。それは言うまでもなく、これ私たち自身がこのことを必要としているからなんですね。そして神様はご自身のためじゃなくて、私たち自身のためにこのことをなさんとしておられる。で、礼拝へと招かれているのは、神様が私たちを礼拝にするように招いておられるのは、私たちのことを思って求めておられるんです。今この瞬間もそうなんですね。招かれている。神様は今この教会に私たち一人一人を迎え入れてくださろうと、そしてご自身のもとに迎え入れようとしておられる。で、私たちだけじゃなくって、この地上にあるさまざまな人を一人また一人とご自身のもとに迎え入れようとしておられる、そういう神様なんですね。そしてつまりもっと言葉を変えると、罪人を一人また一人罪の奴隷の状態から解放して、神様を礼拝する者、救いに預かる者として生かそうとしておられるわけですね。そういう神様なんです。そしてこのヨハネによる福音書のこの4章、このサマリアの女と主イエスキリストの出会い、そしてその出会いに基づいて生まれている対話、そしてそこにはいろんなことが語られておるわけですけれども、かいつまんでと言いますか、一番大事なことを言えば、この礼拝するために、礼拝を捧げるということに、神様が一生懸命になって招こうとされている、こう なさり方が書かれているわけですね。明らかにされているわけです。礼拝ということに向けて主イエスも、そして神様ご自身も働いておられる、働きかけておられる、その様を私たちはここで見させられるんじゃないでしょうか。とりわけ気づかされることがあるんですよ。それは初めこの4章の一番初めのところに、6章6節ですね。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた正午頃のことであるという初めの、主イエスのお姿が記されているわけですね。そして水を飲ませてくださいと主イエスがおっしゃる。それには深い意味があったわけですけれども、でもまたもう一つ言うと、主イエスご自身が疲れ果てておられて乾いておられたということは事実であろうと思うのですね。でもどうですか、ここを見ていただくと主イエスご自身はどうでしょうか。疲れておられて乾きを覚えておられたはずなのに、この女と関わって言葉を交わしておられるこの主イエスキリストはいつの間にかもうそのことも忘れるようにして、なんて言いますかね、この女と向かい合っておられる。そして何とかして、そして主イエスが導こうとされているのがこの礼拝を捧げる、神への礼拝の道にこの女を導いておられる、そういう方としてここに語られているわけです。それにしてもどうでしょうかね、主イエスとこのサマリアの女との出会いですが、今こうやって礼拝ということに招かれているというふうに言いましたが、この今日の聖書の箇所でこうですね、礼拝のことが出てくるわけですが、どうでしょうかね、最初水を飲ませてくださいと主イエスがお願いされたことから始まっているわけですが、ここに行き着くっていうことを予想できましたかってことなんです。ああこういうところに行くんだなって思いましたかっていう、私は意外だと思うんです。不思議なことだなと思うんです。誰がこんなことを予想できるかなと思うんです。水を飲ませてくださいと主から声をかけられたサマリアの女は、水を飲ませてくださいと主イエスに逆に願うように立場が逆転しました。そしてさらに、この生きた永遠の命に至る水を追い求めるようになったこの女に対して主イエスは言って、あなたの夫を呼んできなさいと言われました。そしてこの女は私に夫はいませんと答えました。そしてこの女に対して主イエスは彼女が抱えてきた秘密、心の秘密、痛みであり悲しみであり続けてきたことを言い当てられたのです。主イエスが自分のすべてを知っておられるということを知らされると、彼女は主あなたは預言者だとお見受けしますというふうに言いました。預言者というのは神様から使わされた人、神の言葉を預かって神の働きがこの人と共にある人、神と共にある人というような意味ですね。で、この人は預言者だから私のことも知っていると思ったわけです。そう思った彼女は続いてこう言いました。20節です。私どもの先祖はこの山で礼拝しました、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。こういうふうに20節で語り始めるわけです。言い当てられた彼女は預言者だとお見受けします。そして礼拝の話を始めるわけです。どうでしょうか、この流れって自然ですかっていうと、ちょっとなんか唐突な、なんか話が飛んでしまっているように私には最初思いました。こういう流れがこう不自然なように見えました。なんでここで礼拝の話を始めるんだろうか。この女は、この人は、彼女は主イエスから指摘されたことがつらい悲しいことだったので、 もうこれ以上この話をしたくない。これ以上話を続けることを避けた。つまり彼女はここで話をそらしたんだ、逃げたんだ。あるいは煙に巻くっていうのありますよね。まあ、うち子供たちとかと接してると時々ありますよね。旗色が悪くなると急にそんなことしちゃいかんじゃないかと言ったら、なんか全然違う話をいきなり始めたりするんですよね。で逃げるんです。もうその話をずっとしたくないから、別の話に変えちゃうんです。すごいなと思う時あるんですが、彼女もこういう子でそういうことをしてるんでしょうか。そういう人もいます。でもそうなんでしょうか。私はそうじゃないと思うんです。話をそらしたのでも逃げたんでもないんです。煙に巻いたんでもないんです。ここで彼女が抱え続けてきた、来ていた心の叫び、魂の叫び、根源的な一番深い問題が彼女の口から飛び出してきたんです。つまり彼女の本当の問題が、主イエスと会話する言葉をずっと交わし続けることによって初めてこう明らかになってきた。まあ、つまりこれはなんか彼女が話を変えてるとか逃げてるとかっていうんじゃなくって、実はこれもしかしたら彼女自身も気づいていなかったようなことかもしれませんけれども、思いがけなく口から飛び出してきたようなことかもしれませんが、彼女が一番心に抱えてきていた事柄が、まあ最初この男性との関係の結婚の問題だったわけです。結婚がダメだって、そして今同棲しているっていうようなことだったわけですが、さらにもっと奥に行って、さらにもっと奥に行って、その心の中にあった叫びがここでじわっとこう出てきて、彼女の口から飛び出したきた。それが礼拝の問題だった。実際この礼拝の話は主イエスの方からではなくて、サマリアの女の方から語り出したことです。彼女自身、自分が抱えてきていた本当の問題に気づいていたのかというと、私はそれまではそうじゃなかった。でもここで主イエスと出会って言葉を交わして、主イエスの前に隠してきたことを話をして、そしてそれを通してさらに礼拝の問題のことが出てきた。つまりこの礼拝の問題というのを言い換えると、神様との関係ってことですね。神様という方のことがと私の関係、それが根本的な問題としてあるんだ。で、それがどうやったら実現できるんですかみたいなことが彼女の口から出ている。よくこの聖書の箇所でいろんな人たちが言っていることがあります。例えばこのサマリアの女っていう、この女のことをとっても大事にした人がアウグスチヌスという人だというふうに言われるんです。このアウグスチヌスという古代教会の指導者ですが、彼は、魂の遍歴をたどった人です。例えば結婚生活が破綻してしまったり、そして本当にこう辛い厳しい、そういう事柄をいくつも抱えながら、やがて教会の指導者になっていった人です。そしてこのアウグスチヌスという人は、このサマリアの女のことがよく分かったんじゃないか、そういうふうに言われるんです。そしてそこでよく惹かれるのが、アウグスチヌスの語りました大変有名な言葉です。彼は自分自身の経験を重ねながらこんなことを申しました。そのまま紹介します。祈りの言葉ですね、いや叫びの言葉です。 神よ、あなたは私たちをあなたに向けてお作りになられました。それゆえ私たちの心はあなたの中で憩うまで安らぐことができません。こういう言葉なんです。いろんなことを自分を求めて生きてきたけど、でも根本的に私が安らぐことができるのは神様、あなたのもとに行こうことだと。あなたのことを求めるまで、求めてあなたのもとに行こうまで何をしても私の魂は本当に安息することはありません。私が植え替えてるのはあなたのことですと言ってるわけです。つまりこの女も同じ。そしてここに来ていて神様のことだということが自分の問題なんだってことが分かってきた。まあ私たちはみんな、自分が抱えている問題っていうのは、それぞれいろんなことでお持ちあると思うんですね。皆さんそれぞれお持ちだと思うんです。私にはこういう問題がある、ああいう問題がある、これはもう本当、私はその全てを知ってるわけでもないし分からないですね。自分の中にあるいろんな問題ってあるって持ちながら生きてるのが人間です。で、そういう人間ってあるわけですが、そして私たちは思ってます。自分が何を求めているのか、自分にとって何が問題なのかってことは自分はもうよく分かってるって、どこかでそう思って生きてるようなところがあるかもしれません。でも本当の問題は遡っていくと実は全然違うところにあるってことがあるんです。人間関係のことだと思っていたら、でも実は人間関係のことじゃなくって、実は神様のことってあるんじゃないですかね。でむしろそういうことなんです。人間のいろんなも抱えている問題が実はこの礼拝の問題だってことがあるんじゃないでしょうか。私はずっと昔にこの聖書のことについて書かれた、ある文章を読んだ記憶があるんです。探したんですけど、どこの本に書いてあったのかってことを見つけ出すことできませんでした。一週間ちょっといろんなとこひっくり返したりしたんですけど、ちょっと見つからなかったんですけど、内容は覚えてるんです。こういうことなんです。このサマリアの女のこの聖書の箇所、ヨハネによる福音書のこの4章には、礼拝のこと語られているねと。でも礼拝のことが語られてるんだけど、それだけじゃなくてここにはいろんな問題が語られてるっていうんです。人間の抱えてるいろんな問題がこのサマリアの女の箇所には溢れてるっていうんです。例えば男女の問題がある、結婚の問題がある、性の問題がある。それだけじゃなくってサマリア人とユダヤ人の問題、人種問題がある。それから町の人たちとの人間関係の問題もある、社会の問題もある、あるいは宗教の問題もある、いろんな問題が、ここにはこう、出てきていて、そしてそれが礼拝ということとつながっていることとして語られていることが興味深いって、そういう箇所なんだということが語られていたわけです。礼拝っていうのはそういうものだってその人は言うんです。礼拝っていうのは実はいろんな人間の問題、私たちの抱えている問題の一番実は深いところにあることなんです。つまり別の言葉を言うと神様との関係ということが実は私たちの根本的なところにある。そして私たちは人間として神様によって作られたから、アウグスチヌスが言ってるように神様のもとにやっぱり行こうまでは、神様のことが解決するまでは実は、なんて言いますかね、本当に行こうはないんですよ。そしてね、皆さんの周りでも家族の方とかでもね、いろんなこと問題あると思うんですよ。いろんなもの求めてね、いろんなもので挫折してね、どうにもならなくなるってことあると思うんですね。でもその根源に実は神への本当に深い憧れ、神の救いへの求めっていうことが潜んでるってことがあるんです。でそういうものが人間なんです。でそして ここでいずれにしても主イエスはこの彼女の心の叫び渇きをしっかり受け止められるんですね。でそれに応えられるんです。イエスは言われた、婦人よ私を信じなさい、あなたがこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝するときは来る、あなたの求めは満たされるよと、まことの礼拝があなたが求めている礼拝は与えられるようになる。つまり神はあなたのことを本当に愛しておられて、あなたを守り導こうとしておられる神だと、その神とあなたは出会うようになる、その方を礼拝できるようになる、父なる神の愛に生かされる場である礼拝にあなたも生きるようになるんだと、そういうふうにここでお語りになっておられるわけです。そしてその誠の礼拝はこの山でも、ユダヤ人が礼拝したエルサレムでもないところで、こう起こると。この山でも、私どもの先祖はこの山でってあるんですが、これはサマリア人というのはケリジム山という山で礼拝したわけです。でもうこの女の多分後ろにシュエスと話している間、ケリジム山は後ろにあるんです。この山でもない、この山で私たちは礼拝してきた。でもシュエスはこの山でもユダヤ人が礼拝しているエルサレムでもないところで礼拝する道が開かれる、つまり場所っていうものが問題なくなると。あるいはまたこれは人種というものですね、ユダヤ人だとかサマリア人だとかっていうことの対立も意味がなくなる。人間の違い、立場の違い、対立を超えて誠の礼拝が与えられるようになる、なるんだというふうに言われたわけです。そしてその礼拝はですね、どのようにして与えられるのか、その礼拝はどういうふうにして与えられるのかというと、主イエスはただ一つのことだけ言われます。私を信じなさい、私を信じなさい、一点なんですね。この一点で誰であっても、どんな罪深いものであっても、神を礼拝する道が開かれるんです。どうしてかというと、主イエス・キリストに全てがかかっているということでありまして、この主イエス・キリストこそが神の一人子でありまして、私たちの全ての罪を背負って十字架に死んでくださったお方だからです。この方によって神は私たちの罪を許して、私たちを神の子とし、永遠の命を受け継ぐものとしてくださいます。神様の礼拝する道は、神様との関係が私たちはもうダメになっていても、それがいろんな問題を引き起こしちゃうわけです。で、その礼拝をする道をこのイエス・キリストがつけてくださるわけです。そしてそのためには私たちの罪をあがわれなきゃいけないんですが、その罪をイエス様が追って十字架にかかって死んでくださったわけです。で、だからこういうふうに語られて、そして私を信じなさいと、このキリストを信じるという一点において礼拝できるんです。で、それがキリストによって開かれる礼拝なんです。で、礼と真理による礼拝っていうふうにここに言われてます。私ね、長い間この霊と真理による礼拝を、神は霊である、霊と真理によって礼拝しなくちゃいけないというと、なんか自分でこっちの方のがなんかしっかりしないと、ちゃんと礼拝しないといけないんだみたいなふうに受け止めていました。これ実は違います。とんでもない間違いなんです。それは、神は霊である、霊と真理によってあなたたちは礼拝しなければならない。これは実は翻訳がすっごい難しいんです。あえて直訳するとこういうことなんです。神は霊である、あなたたちは霊と真理の中で礼拝しなければならない。そしてね、考えてください。この霊っていうのは聖霊ですね。真理は何ですか。真理、この後出てくるんです。私が真理であり、道であり、真理であり、命である。つまり真理っていうのはイエス・キリストなんです。聖霊とイエス・キリスト、その方によってあなたたちは礼拝しなくちゃいけない。言ってしまえばこういうことなんです。あなたたちはイエス・キリストに救われて、 イエス・キリストにより頼んでイエス・キリストを信じて、この方によって罪を許されて礼拝しないといけないっていうことなんです。この方により頼んで、この方によって、だから自分で何か頑張って、誠実に、私が誠実に、神は霊であるから心が大事みたいにして、こう礼拝しましょうみたいなとは違って、本当私は罪深いけど、イエス様が私の罪を許してくださったから、礼拝する道が開かれたから、そのイエス様により頼んで礼拝しよう、礼拝できるっていう、そうやって礼拝しなさいっていうことなんです。誰でも礼拝できる。イエス・キリストを信じるっていうこのことの中で救われて、あなたたちは礼拝できる。十字架によって礼拝できるってことです。そしてこの礼拝によって私たちの渇きは癒されるんです。こういうことによらないと渇きは癒されないんです。いろんな渇きを持ってますよね。自分も、私もなんか自分の生涯の、ここまでの歩みのことを思って思い返してみるとね、いろんなことにやっぱり乾いてきたなと思うんですよ。で、乾いてきたんですけど、一番のやっぱり根源の問題はやっぱり神様なんですよ。寂しい、なんか友達いなくて寂しいと思ったりね、なんか自分は満たされないと思ったりね、なんかあれが欲しい、これが欲しいとかって思ったりするんですけど、本当にあなたが一番欲しいのは何か、一番欲しいのは何かというと、神様との関係が本当に本当に満たされて豊かになったらなることなんだと。人間ってのはそういうものなんです。私はそのことを本当に自分でもそう思います。だからこれはイエス様が教えてくださることなんです。そしてこの渇きをイエス様が癒そうとしておられると。そしてこの渇きを癒してくださるのが礼拝であるということなんです。要するに罪の問題ですね、大きいんですよ。で、そしてですね、23節で主イエスは、しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る、今がその時である、なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだと言われます。21節では、父を礼拝する誠の礼拝が与えられる時が来ると将来への約束は語られていましたが、この23節では今がその時であるという言葉が出てきます。ヨハネ福音書って不思議でして、なんかイエス様の話がね、サマリアの女と話してたのがいつの間にかこっちに来るんですよ。それがヨハネ福音書なんです。いつの間にか先のこと、ずっと先のことが語られているように見えたのが、今がその時である、今がその時であるというふうに今語りかけてくるんですね。昨日のお昼のことでした。お昼過ぎのことでした。 NHK のテレビが我が家でついてました。教育テレビ、心の時代という番組が始まったんです。ちょっと休んでたんですけど、そしたらその心の時代は、表も裏も表も我が人生という第2の番組だったんです。カトリックの神父さんので、後藤文夫という東京の吉祥寺教会の吉祥寺にあります教会の神父のことが紹介されている番組でした。最初ぼーっとして疲れたなとかって思って見てたんですけど、どんどん引き込まれちゃって、うわーみたいにして食い入るように、番組見ました。この後藤神父は長岡のお寺の住職の家に生まれられたそうなんですね、浄土真宗の。そして戦争が起きて お母さんが死んじゃうんです、空襲のために。そしてお母さんの死後は今度お父さんとの確執が起こるんです、起こっちゃうんです。そして本当に悩みに悩んでですね、この人は死を願うまでになるわけですね。そしてその中で友達がいまして、その友達が教会行こうと、そんなにあなたは死に惹かれるんだったら教会行こうって言われて教会に行ったってです。 そして教会に行って、行き始めて、そしてやがてカトリックの神父さんと話している間に、神父の方からお前教会もうそこまでだったらもう司祭になるしかないんじゃないかみたいなことを言われて、なんとなく司祭になったとかって言われるんですね。そして司祭に なってですね、やがてこう働きを続ける中でカンボジアの人たちと出会って、カンボジアの子どもたちを助けるような働きを養子にするって言いますか、カンボジアの子どもを里子にするような働きをするんですね。そして今91歳になろうとしておられる。91歳になって最後の礼拝を捧げる、最後のこう自分が司式する礼拝を捧げる、ミサと言いますが、カトリック教会ではそのミサの様子まで映し出されていました。で、私そこで、インタビューを彼が受けるんですね。でそして、この後藤新派言うんです。もう自分ももう91歳になっていつ死ぬかわからんみたいなこと言われるんです。でそしてアナウンサーから言われるんですよ。あなたでも 天国信じておられるんですよね、神父様は、って言われるんです。言ったらその神父は言うんです。天国行ったことないからねって、よくわからんなさみたいなことを言われるんですよ。 で行って帰ってきた人いないからねみたいなことを言われるんですね。でようわからんみたいなことを笑顔で言われて、そしてただイエス様の御言葉だけが頼りですってやれるんですよ。おぼつかない口で。そして続けてこう言われるんです。死後とかね、永遠とかっていう言葉があると。でも死後や永遠というのはね、今ということとつながってるんだ。今ということの中でしか永遠ということはわからないって言うんです。びっくりしました。私今日の聖書の言葉がさーっとつながったんです。今が大事、今っていうことがすごく大事。私たちは今ってことをないがしろにしやすいってことですね。いつか死ぬね、いつか天国に行くね、いつか永遠っていうのが待ってるみたいにして思う、先延ばしにするわけです。でも主イエスキリストは今がその時であると言われます。そしてこの礼拝するのも今がその時である、渇きが癒されるのも今がその時である。そして今日の箇所はさらにこういう言葉で終わっています。25節、女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られる時、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私である。これはもっと意訳するとこういうことになるかなと。この女は言うわけです。来るんだってことは分かってるとですね、そのことは私も知っとるというわけです。そしたらシュエスが言われたんです、それは今あなたと話している私、そのメシアは今はあなたと話をしているこの私のことだと、私だとおっしゃったわけです。でね、私この聖書の言葉とても大事な言葉だと思っています。ヨハネ福音書って不思議なんです。対話が出てきます。イエス様と一人の女が話をずっと続けてきました。いつの間にかその対話は私たちも巻き込むような対話になっています。いや逆に言うと私たちもイエス様と話をしてるんです。一方通行じゃないんです。ここでもこうやってなんか話してるんです。私飛び越えて皆さんがイエス様と話してるんです。それが聖書の言葉です。でもそしてそのイエス様が言われるんです。あなたが礼拝できるようにする道を開くもの、あなたの本当に求めているものを与える、神様との和解と神様との関係を本当に良きものに変えるのはあなたと話をしているこの私であると言われるわけです。今あなたと話をしているこの私、今私たちこうやって礼拝して御言葉聞いてるわけですが、今実はこれが永遠に触れてるんです。 この瞬間、この瞬間っていうものが重要なんですね。で、そういうものないと私たちの信仰ってね、はっきりしないんですよ。何を考えてどんな勉強したりしてもね、ここで聞こうではありませんか。今日もイエス・キリストは私たちと話をしてくださいます。そして話をしているこの私って言って、この私を信じろと言われています。それが永遠とつながっているのであります。渇きはここで癒される、キリストの十字架の下で。お祈りをいたします。父なる神様、私たちが求めているものをあなたはご存知です。そしてあなたご自身が私たちが求めているものに、私たちが気づくよりも先に私たちにそれを求めていてくださり、それを明らかにしていてくださいます。今ここでそのことをあなたが語りかけてくださいました。今ここにおられる主イエスの語りかけを信じ、信仰を確かにして歩ませてください。救いの道をたどっていくものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美をします。賛美歌78番です。